皆さんおはようございます。2月の19日の、シースライ説教、これから、始めさせていただきます。本当にですね、暖かい日にが、やってまいりました。暑さ寒さも彼岸までという言葉ありますけどもですね、本当にまだこう暖かくなりますけども、寒い日もまだ、どうも、続くようです。ぜひですね、体調を崩しやすくなりますけどもですね、どうぞ皆さんもですね、お大事にしていただきたいと思います。梅の花もですね、本当に、ほころんできましてね、本当に楽しみだと思いますですね。さて、早速ですね、今日も、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、ルカによる福音書の、9章の、17節からで、失礼、9章の10節から、17節であります。主イエスキリストが5つのパンとこの2匹の魚で5000人を養われたというですね、本当にびっくりするようなですね、出来事が、記されております。この4つの福音書での全てにですね、この記事は、記されております。この福音書にはですね、この主イエスキリストのですね、奇跡と言われているですね、そういう記事が多くあります。例えば、ガリラヤ湖の、嵐のガリラヤ湖の、湖を叱るとその嵐が止んだなんていうね、そんな奇跡もあります。ただですね、この 4つの福音書にですね、そういったすべてに記載があるのはですね、この5つのパンと2匹の魚のが5000人の、にですね、給食をしたというですね、このパンの奇跡のみなんですね。おそらくですね、この奇跡の物語がこの弟子たちの心にですね、本当に強いこう感銘を与えたものじゃないかと思うんですね。だから後にですね、主イエスキリストがなされたことを思い出しながら皆が、この聖書を書くときにですね、一番この感銘を受けたからこれを載せたいという思いがあったんでしょう。この出来事はですね、このガリラヤ湖のほとりでもってです、ベトサイダーというですね、ところで、起きました。ベトサイダーのですね、その、町の中でこういうことが起きたわけですね。で、9章の10節ですが、人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告したと。それからイエスは彼らを連れてベトサイダという町へ密かに退かれたというふうにですね、記されております。マタイの福音書ではですね、この洗礼者ヨハネの殉教の話に続きましてですね、このパンの奇跡が物語が書かれてます。マタイのですね、14章13節にこうあります。イエスはこれを聞くと、これを聞くというのは実は聖霊者ヨハネが、ヘロデ王によって殺されてしまったですね、そのことを聞くと一人人だと離れたところに退かれたと記されております。領主ヘロデはですね、ヨハネの活動が政治運動化することを本当に恐れてですね、 ヨハネを処刑してしまったんですがですね、そのイエスも殺そうと考えていたわけですね。このイエスはですね、本当にこの変な混乱を避けるためにですね、このヘロデ領のですね、この、まあ、今当時は外にあったんですけど、対岸ですね、カフェルナウムよりも対岸になりますが、その対岸のベトサイダに行かれたんだと思うんです。しかしですね、そこにも群衆が押し寄せてきたというんです。9章のですね、皆さん、11節を、ご覧になってください。群衆はそのことを知ってイエスの後を追ったと。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられたですね。このように記されています。主イエスの周りにはですね、いつもこの、病気ですね、あるいはいろんなことの悩み、そういった癒しを求めて本当に大勢の人が集まっていたわけです。群衆となってしまったわけですよ。この医学の発達していない、頃でありますからですね、病気の治療はですね、本当に、薬草を飲んだり、あるいは、祈祷師みたいなものに祈祷してもらったり、あるいは治療なしにですね、寝ているだけで、あとはですね、その人のまあ自然に治る、そういう力ですね、それに、まあ、寝ていれば治るよなんていう、そういうような状態だったと思うんですね。まあ、確かにね、つい、私たちの国でもですね、私なんかも田舎に行きますとね、よく、まあ、祖母なんかがですね、電の証拠っていうね、薬、薬草ですね、それをよく取ってきて、ですね、乾燥させて、あるいは毒ダミですね、そんなようなものもですね、使って煎じて、飲んでいたり、私も飲まされましたけどね。あるいはですね、怪我したりすると、私のひいおじいさんがですね、そのナメクジをいっぱい取ってきまして、そのナメクジをですね、この蓋がよく壊れたこう急須ですね、よく蓋壊れますけど、その中にですね入れて、自然にドロドロになるんですね。それを傷薬として塗ってくれたですね。そういうことを、知っていたわけなんですよですね。実際にそういうことはこの日本でも行われてきたんですね。で、まあ本当にですね、まあ病人に近寄るってことは、本当に恐ろしいこととも言われていました。先週お話ししました、あの重い皮膚病のお話もしましたけどもね、そんなふうに恐れられてました。だから病人にも近寄らなかったんですが、このイエスは進んでこの、病院のところにも行かれます。で、励まして慰められますね。そのイエスの慰めがですね、多くの人にですね、その病気に打ち勝っていく力を与えられた。そして病が癒されたわけなんです。先ほどの続きです。9章の、12節です。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言ったと。群衆がを解散させてください、そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人だと離れたところに いるのですとですね言ってるんですね。弟子たちはですね、この群衆を解散させてそれぞれまあ食べ物を買ったりした方がいいと判断したわけです。でイエスに群衆を解散させてほしいと進言したわけです。この弟子たちの考えはですね、本当にまあ当たり前なことですね。そういう判断ですよ。もう遅いから解散にしましょうと。だ5000人近い人がここにいてですね、その人々にその食料をその与えるだけのまあ資金もない。しかし主イエスはですね、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいと言うんですよね。13節です。しかしイエスは言われた、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言ったと。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限りというのは、男が5000人ほどいたからであると書いてありますね。5000人近い人がここにいて、その人々にですね、食料を買い与えるだけのあれもない、お金もない、ところが食べ物を与えなさいという。弟子たちは本当に困りますよね。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もないんだと。で、私たちが出かけていってこの民全体のためにですね、食物を買ってくるんでしょうか、調達してくるんでしょうか、というような思いだと思うんですよ。本当にこの5つのパンでですね、5000人を養うのは本当に物理的に無理ですよね。さあですね、そこなんですね。ここが5つのパンと魚2匹しかないんだと。それでもって5000人養うのは本当不可能ですね。でどうなったのかというと、14節から16節です。というのは、男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われたと。50人ずつです。で弟子たちはそのようにして皆を座らせたと。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いてそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせたとあります。ですね、人々にですね、その、パンを分け分けるように弟子たちに命じたんです。するとですね、この17節、すべての人が食べて満腹したと言ってんですよ。ですね、そのことができたわけなんです。このパンを与える時のですね、主イエスの動作というのは印象的ですね。5つのパンと2匹の魚を取って天を仰いで賛美の祈りを唱えた。そしてパンを裂いて弟子たちに渡したとある。イエスの食事の際の動作は、まずはパンを取ると、そして賛美すると、そしてそのパンを裂くと、そして与える、取って賛美し裂いて与える、この4つの動詞で表されているんですね。パンを取るのは賛美するためであって、でパンを裂くのは与えるですねためなんですね。でパンを取って賛美する、このパンがたまたまですね目の前にあるというんじゃなくっ って神様から与えられたものであることを表してますね。天を仰いでですね、賛美するですね、神様のものなんだという感謝の祈りを捧げる。またパンを裂く、このパンを裂くというのはですね、一人で食べるんじゃなくってみんなで分かち合って食べようということなんですね。パンを与えてくださる天の神様、天の父に感謝して、それを共に食べる、そういう喜びがここにですね、パンを取って賛美するという言葉の中にですね、表されてるんじゃないんでしょうか。私たちも本当に、生産式今もやりますけどもですね、今本当にそういう思いをしますよね。私たちはですね、この5000人の人を見て、また5つのパンしかないのを見てですね、これではどうしようもないなと諦めてしまうんじゃないんでしょうか。弟子たちもそうでした。5つのパンでは何の役にも立たないと弟子たちはため息をついたんじゃないんでしょうかね。彼らはですね、神様が働いてくださるというですね、信仰が浮かんでこなかったんですよね。しかしですね、その5つのパンをイエスが裂かれるとですね、5000人の人が食べることができました。何が起きたんでしょうか。まあね、この、長い間私もね、実際にどういうことが起きたのかなといつも考え続けてきてるんですが、おそらくですね、こんなことがあったんじゃないかと私は思ってるんですが、まあ5000人の人ですねがですね、その、まあ、出かけるとき、当時ですね、当然なんですが、今みたくね、あのコンビニとかね、今地方に行きましてもコンビニとかいっぱいあるわけです。あの本当に街道沿いの田んぼの中にね、本当にあ、こんなところにコンビニがあるんだっていうのはね、あると助かりますよね。まあコンビニもあったわけじゃないし、また古い話ですけども、まあ私なんか子供の頃は村のよろず屋さんがありまして、よくですね、そこのよろず屋さんでよくあんパンですねとかおせんべいとかよく買ったもんです。小さい頃の写真を見ますと、必ず何かしら、袋を持って写ってるのが、印象的でなんですがね、その中にいつも覚えてるのはおせんべい2枚、塩せんべい2枚とか3枚とか入れて、それで遊んだりどっか出かけたりしてたことを思い出すわけですよ。でね、本当にですね、ですからね、おそらく思うんですけども、食料をね、ですから常に携帯していかなきゃいけなかった、当たり前だったわけですよ。だからおそらくですね、この種出しパン、この酵母の入ってないパン、これね、非常に携帯に便利だなと思う。この平たいパンですから運びやすいんだよね。ですから本当に非常食には適してるなと思うんですよ。だから弟子たちはですね、自分たちのためにパンと魚を持っていたんですが、この主イエスに命じられてですね、それを主イエスに差し出したわけですよ。でイエスはパンを与えてくださったですね、この神様に感謝して、それを裂いて人々に分け与え始めたわけですね。それを見ていてですね、その他の人たちもですね、それぞれが持っているものをですね、おそらく差し出し始めたと思うんですよ。 で、この結果、その5つのパンしかなかったものがですね、本当に全体で見るならば、本当にいくつものパンにもなっていったと思う。ですから、それでみんなが、満腹して食べれるほどの、おそらく量になっていったんだと思うんですよ。ここにはね、本当に神様のそういう思いと計画があったと思うんだ。5つのパンが差し出されれば、それに心を動かされた人々もですね、私も私もと、それぞれが自分のパンを差し出して、そしてそこからパンを割いていく、それぞれが。で、その結果、5000人の人が食べることができて、満腹することができてったんじゃないんでしょうか。この2匹の魚もおそらく、いわゆる乾燥させた魚じゃないかと思うんですね。それをちぎってはちぎってはイエスが配られた、それと同じようなことがみんなが行ったと思うんです。この物語がですね、単にパンが増えて大群衆が満腹したというだけのことであればですね、それは2000年前の不思議な出来事でしかないんですよ。本当に大切なのは、神様とつながって、人とのつながりの中にある、その命があるですね。そこに本当の命があるんだなということが、みんなが自覚できたということなんですよ。弟子たちもなんとすごいことだろうと、おそらくびっくりしたと思うんですよ。こういうことが起きてくるんだと。それがパンのこういう奇跡を通して示されたことではないかと私は思うんですね。本当に長い間、心物語をね、どう読んでったらいいのかですね、本当に悩み苦しんできましたが、おそらくそうじゃないかと私は思うんですよ。で、私も本当に、まだ30代の頃です、会社の、仲間からですね、本当に不思議ですねと、この質問されてね、あまりよくはその時にね、説明はできなかったということを思い出します。本当に神様が起こしたから、こういう奇跡が本当にあったから、だからこれを信じればいいんだぐらいにしか言わなかったことを思い出してね、本当に申し訳なかったと思うんですよ。だけど、そのぐらい、要するにですね、みんながそういう思いを共通して持ったということが大事だと思う。心を動かされた人々も、みんなそれぞれが持てるものを差し出して、で、5000人が食べられることができたわけですよ。ですね。ということだと思うんです。恵みを分かち合う喜びです。足りないものを補い合う心の大切さなんですよ。このつながりこそ、先のですね、東日本大震災の後、日本で見直されたあの絆です。しかしですね、残念ですけども、あの絆というのは人とのつながりです。神様とのつながりは言われませんでした。それが限界だと思うんですよ。だからこそ私たちのですね、信仰者は、また教会はですね、それを発信していく必要があると思うんです。すべてのものは神様から与えられたものなんです。だからこそ人と人が、とがですね、分かち合って食べていく。これが本当の豊かさじゃないかと思うんです。その主イエス・キリストの食事の豊かさをですね、私たちは今、主の晩餐という形で、継承しているわけです。でも、やはり、日頃の宣教の技、 の中にそれは生かされていかなきゃいけないと思うんですよ。私たちは小さい時からですね、本当に自分が努力して手に入らないと、人のものにですね手を出してはいけないと、お兄ちゃんのもんでしょうとか、弟のもんでしょうとか教えられてきました。自分のものと他人のものをきちんと区別するは大事です。しかし人生はですね、それだけじゃない。もともと私たちは全てのものを自分の力で得たんじゃないんですよ。幼い時のことを考えれば分かるんですが、最初は一方的に与えられて育ってきたわけです。母親なり兄弟からスプーンですくってスープを飲ましてもらったりですね、助けられた。パウロはコリントの信徒の手紙の1:3-6でこう言ってますよ。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですと言ってます。神様がから与えられたものですから、神様の民、隣人と共に食べる、それはですね、本当に今日のこの聖書の箇所が教えてくれていることだと思うんですよ。先々週種まきの例えの時もお話したと思うんですが、先々週だったと思うんですが、種まきの例えの時ですね、ヨハネ福音書の12:24-25にこうあります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶと。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るとあります。一粒の麦が死ぬと、麦が発芽するためにはですね、まず地面の中でこう麦が壊されていく、形をなくしていくことが、必要であるわけです。麦が死ぬことによって芽が出ていく、育って多くの実を結びます。自分の姿を残す、まかれずに貯蓄しておけば、今は死なないでしょうけど、やがて死んで後には何もですね残しません。主イエスキリストが十字架で死ぬことによってですね、そこからですね、本当に多くのですね命が生まれてきました。私たちもその命をいただきました一人なんですよ。だから何を聞くかといったら、私たちも自分のばかしの形を作っていく、そういうもんじゃなくて、主イエスのために世に仕えていくんですよ。そうした生き方を新たに生まれる神聖ですねと教会では言うわけです。よく教会の名前つけるのに、何々神聖教会とかよく言いますが、ここから言うわけですね。今までは自己的なね、自分中心で生きていた人生が、神様中心の生活、具体的にはですね、隣人と共に生きる、そういう在り方に変えられていくことなんですよね。その時ですね、幸せというものは共有していけば増えていくんだということに気づくんですよ。皆さん、そういうことに気づいたことありませんか？ああ、このことによってあの人すごく喜んでいる。私なんかも仕事柄、本当にですね、皆さんが本当に元気になられていく姿を見てますとね、 本当に嬉しく思います。5つのパンはですね、一人でその食べれば5つのままなんだ。しかしそれをですね、神様のもとに差し出す、皆さんと共に分かち合っていくと、そのパンがですね、行く場合にも増えていくんですよ。この世の中はですね、神様が働いておられる世界なんです。それを信じてですね、パンを差し出していくんですよ。ところがですね、このことがなかなか理解できない方が多い。私は本当にですね、やっぱり献金したりいろんなことをするわけですが、社会の中でもですね、それを信じ、わからない人って結構いるわけですね。まあ、学校時代の後輩から、なんで本間さんはそんな献金をするんですかと聞かれたことあるんだ。結局そんなにね、失礼ですけどもと言われてね、そんなに裕福でもないでしょうとなるに、なんでそんなにわざわざこういうことに献金するんですかなんて、ある場面で言われました。ゾクッとしました。本当に献金という意味が分かってないですね。悲しかったです。でもそれはその人はその人です。だからそこで何か言ったって分からない、きっと分かる時が来るだろうと私は信じてるんですが、分からないんですよですね。そんな現実の世界ではですね、そのパンを裂いて分けるということにはですね、本当にいろいろなそういう問題を伴うもんだと思います。でもね、やはりそこでも私たちは本当に自分ばかしじゃないんだという思いを持ち続けなきゃいけないと思うんですよ。私たちの教会ではですね、本当に長年本当に、クリスマス献金としてですね、本当に、対外的なね、方々、他社の人たちにいろんな法人格だったり、のところに、お捧げ物をさせていただきましたが、残念なことにここ数年ですね、本当に額を減らしたりとかですね、しざるを得ない状況が続いているわけです。それはやはりコロナウイルス感染の予防のためにですね、本当に礼拝出席も少なくなっておりますし、いろんな状況があります。ですから、残念ながら、少なくなってます。まあ年2回開催されてきました、そのバザーもできません。それは他の教会のためにも捧げてきたんですけどもね。しかしですね、まあ何かをやっていこうよとみんなで考えたのが、勝手にバザーというねのコーナーですけども、それがですね、本当におかげさまでいろんな方から献品いただいて、そしてそれを、ミニバザーみたいなもんですね。そしたら意外とですね、一応おかしいんですが、大変な収益を上げるようになって、また家庭集会だけは本当に続けようよと言ってやってきてましたけどもですね、本当に家庭集会からも皆さんが本当に一生懸命に献金をしてくださる、この前も家庭集会をしましてね、本当に大いに盛り上がって、そこに今日は家庭集会に参加できないけども、せめて献金だけでもと言って、代わりに捧げてくださった方もいらっしゃるんですね。本当にそれが大きな恵みのもといとなってます。来年度はですね、工夫してむしろもっともっとこの 対外協力ですねの献金をですね、まあ、現在今以上にもっと捧げていける方法をですね考えていかないといきたいなと思ってます。本当にですね大変なのこ皆さんが一生懸命に、捧げてくださるのは嬉しく思ってますですね。フィリピの信徒の手紙の中にの4章19節にねこんな言葉があります。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいますとあります。必要なものはね神様が与えてくださるんだと。だから私たちはできる限りのものを隣の人に捧げていけばいいんですよ。その時本当にね自分の分がなくなってしまうと、そんなことは心配することはないんだというのがというそういう信仰がですね私たちの信仰であって、また教会の信仰なんですよ。そうすることが神様の技なんですよ。このことを忘れちゃいけないと思うんだ。今日の聖書箇所はね本当に奇跡物語とまあよく言われるんですが、5つのパンで5000人が養われるのは本当に奇跡ですけども、むしろですね私は驚くべき見業だと言うべきだと思うんです。しかしですねそれが差し出されない限りそのような奇跡は起きないんですよ。私たちがパンを差し出せば神様が豊かにそれを用いてくださるという理解でないといけないと思う。この場合ですねその奇跡とはですねじゃなくて神様の技なんです。むしろ驚くべき出来事だと言うべきだと思う。神様が起こしてくださった御業のその脅威をですね賛美していかなきゃいけないと思う。褒めていかなきゃいけないと思う。私たちはかつて本当に今の教会堂を建設するときにですねこのことを本当に奇跡を体験したと思うんですよ。どうしようかという資金が足りない。そしたらねその特別な資金援助をですね本当に特別に金融機関からですね特別な融資をしていただけた。そのことによって今の土地建物を買うことができたわけですよ。本当に行き詰まった時その奇跡をですねそういったことを待ち望めばいいんじゃないんでしょうか。パンの奇跡がですね教えてくれいただけるのは私たちが与えられたものを感謝して受け取って隣に不足している人がいたらその時それを分け与えていけば時間も資金も心も何もそれを分け与えていけばですねそこから神様の技が始まっていくんだということなんですよ。ぜひそのことを信じてですねこれらの日々新しい年度ですね迎える準備も始まっていきます。ぜひですね、そういうことを信じてですね私たちは歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御声に聞くことができました。5つのパンと2匹の魚によって5000人の人を養われたその驚くべき技を神様は表されました。そのように 私たちも与えなさいと言われております。どうか私たちの持っているもの、あなたからいただいたものを大いに周りの人々と分かち合いながら歩んでいくことができますように、主よどうか導いてください。この時を感謝して、願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。